Thank you. お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉をお聞きください。私は失われたものを探し求め、散らされたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、やめるものを力づける。正詠539番。させたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読15、詩編51編、賛美歌中ほどの12ページにございます。講読15、詩編51編。我が神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我が諸々の咎を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時に裁く時は咎めなしとせられたまも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を絡みたりき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわん、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我へ雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が新しい骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに名の綺麗を新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に帰りたるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口何時の御言葉、
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口に汝の誉れを表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝が反祭を喜びたまわず。
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神を感じは砕けたる苦しい心を楽しめたも同じ。
賛美歌86番。日本キリスト教団信仰告白は貸し出し賛美歌をお持ちの方は裏表紙の内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神に好き救いに過ぎて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて掲示せられ、聖書において明かしあるる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。 神は右表我らを選び、ただ我人を信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ死の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信じ、有の生徒と共に死と信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座しとまえり、賢り来たりて、生ける者と死せる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。本日与えられました神の御言葉である聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書13章1節、新約聖書190ページ上の段でございます。ヨハネによる福音書13章1節、杉越祭の前にイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。ここまででございます。お祈りをお捧げいたしましょう。私たちを愛の極みまで愛し抜き、教会の頭となってくださった主イエスキリストの父なる神様、今朝もまた私たちに朝の目覚めを与え、主の御前に進み出る思いを与えてくださいました。あなたが私たちをお作りになり、私たちの心にあなたの愛を刻みつけてくださったからです。そのようにして主の御前で生きることの喜びと幸いとをこの礼拝で味わい体験することを、私たちは週ごとに与えられてきました。礼拝においてあなたの愛の奇跡が実現し、私たちに誠の命が注ぎ入れられてきました。そのようにして、私たちの心と体、魂のすべてを知り尽くしてくださり、私たちを聖霊の宮となしてくださることを覚え、心から感謝いたします。しかし、人知では計り知ることのできない、あなたの恵みを知ることが許されている私たちですが、あなたの恵みにふさわしくない罪の思いにとらわれている私たちであることも御前に懺悔いたします。すぐる一週間の歩みを始めた途端、私たちの心は柔らかさを失っていました。譲るべき一歩を譲ることができず、相手の言葉に耳を傾けることに固くななものでありました。小さな一言、小さな愛の技の必要を感じながら自分のことを優先してしまいました。相手に向かって 一歩を踏み出す勇気を持つことができず、あなたの御言葉への信頼に生きるよりは、自分の安心と安全のために動かずにいる私たちでした。そのような私たちの頑なな心を今一度打ち砕いてください。この礼拝の場で、あなたの御言葉を聞き、あなたの技がなされるために、私たちの心を開いて、御言葉が宿る場所を明け渡すことができますように、私たちの心の扉をあなたに向かって開き続けることができますように、御霊の助けを送ってください。私たちのようなものであっても、人のために祈ることができ、小さくあっても、御心に沿う働きをすることができるのだという勇気を持って思い起こすことができるようにしてください。そして、主の平和のために働き、主の平和の中で生きるものとしてください。私たちはすぐに報復を求め、憎しみに身を委ねてしまいます。人と人とが争い、国と国とが争い、あなたが作り、愛してくださったすべての命が軽んじられています。受難節が近づいてまいりました。戦いをやめることができない世界の苦しみと、私たちの罪のただ中で、イエス様が苦しみを負ってくださったことを覚えることができますように、イエス様の十字架を見上げながら、私たちの罪が許されていることの深い意味を悟ることができますように、そのために私たちに祈る力をお与えください。新しい命の御言葉、新しい主の慰めを今日必要としている私たちです。特に病床の中におられる方々、悲しみと試練の中におられる方々、この礼拝への思いを抱きつつ、それぞれの場所で過ごしておられる方々を、今この時、深く憐れみを持って慰めてくださいますように。私たちに勝って、私たちの悩み苦しみをご存知であるあなたが、耳を傾けてくださっていることを信じて、私たちの祈りを一つとして、願いを一つとして、御前に捧げることをどうぞお許しください。先週持たれました全体収容会を感謝いたします。私たちをこれからも礼拝の民として一つとしてくださり、主の命に生きる喜びをお伝えする器としてお持ちください。本日御言葉を取り継いでくださる森里信夫先生を聖別し、御霊をもって支え導いてください。御言葉の糧をいただく私たちが、まことの主と出会い、喜びのうちにこの御堂を後にすることができますように、私たちの命の営みのすべてがあなたに栄光を期することを何よりもの幸いとすることができますように、そのためにもお捧げする礼拝をあなたのご栄光を褒めたたえる最高の時としてください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。
Amen.
ヨハネによる福音書を読み進めてまいりましたけれど、今日から13章に入ります。で、13章はヨハネ福音書の第3部ということになります。十字架と復活をについて書かれている章でありますね。章が13節から始まる第3章は、第3部は十字架と復活について語られているところであります。で、その最初は専属の場面になります。で、専属の場面になる前に少し、どうしても触れておかないければならないことがあるように思います。その一つは最後の食事に関わることであります。教官福音書と呼ばれるマタイ・マルコ・ルカの3つの福音書では最後の晩餐は杉越の食事であります。そしてその杉越の食事の場が聖典を定める、聖餐式を定める、そういう式と、そういう食事として後に用いられることになります。福音書はこうして最後の晩餐と聖餐式とを新しい杉越として位置づけたということになります。で、それに対してこのヨハネ福音書では杉越の羊がほふられる時とイエス様の十字架とを一つにすることによってイエス様を世の罪を取り除く神の子羊として位置づけるということになります。バプテスマのヨハネが自分の弟子たちに向かってイエス様について証しをいたします。その言葉が世の罪を取り除く神の子羊という言葉であります。最後の晩餐は杉越の食事の前の日ということになって、で、そこで聖餐の制定がなされるのではなくて専属、足を洗うことが行われます。でも一日ずれるわけですけれど、そのことの詳細は今は省くことにいたします。で、もちろんこの福音書記者が、ヨハネ福音書を書いた人が聖餐式を知らなかった、聖餐ということを知らなかったというのは当たらないように思います。むしろ彼は最後の食事と足を洗うあのイエス様の事柄を組み合わせることによって聖餐の内実、中身、その本質を示そうと求めたのではないかと思うのです。そこで13章の一節であります。杉越祭の前にイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。この福音書はこのご自分の時、イエス様の時がこの来る、私の時はまだ来ていないとこれまで語られていた、その時が12章に、なっても来るのですけれど、そして17章になって父よ時が来ましたと祈られるのでありますが、そういう時の経過、その時イエス様の時が大事でありますが、で、ここでもこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟られた。で、そしてその最後の時に至って世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。 ヨハネ福音書はそのように書くのであります。この言葉が第3部つまり13章以下のこの主題となっていると、まあ、そう言ってもいいかもしれないと思います。でここから始まる出来事は杉越祭司に関わります。専属と呼ばれているこの出来事はこれから起ころうとすることの前触れであるとともにその内容その内実を示すことになっています。だとすると神様の出来事は杉越の出来事それに関わること、あるいは杉越祭そのものではないにしてもその祭りと関わりの深い出来事ということになります。でご承知の通り杉越祭というのはモーセを通してなされた神様の解放の出来事を記念する祭りでありました。エジプトで奴隷であったイスラエルの民が神様に祈り求めてその祈りを神様が聞いてくださって、そして、イスラエルはエジプトので奴隷であったイスラエルはそこから解放されるということになるのですけれども、その最後のところで十の奇跡があるのですけれども、その最後の奇跡がこの杉越と呼ばれる奇跡の物語であります。つまりそれはこの神様の裁きの手がこの全土を覆うけれども、子羊の血を鴨居に塗っていたその家はその裁きの手が過ぎていく、まあ、そういうことを記念する祭りであります。でヨハネ福音書はイエス様の出来事を書くにあたって何よりも神の子羊として紹介をしたのでありました。つまり神の子羊と紹介するということはイエス様を通してこれから起こることはあの杉越の出来事がもう一度私たちに起こる、そういうことを言い表しているのであります。ここでも私たちにもキリストの出来事が起こる、エジプトから解放されたイスラエルのように解放の出来事が起こる、私たちは何から解放されるか、私たちをがんじがらめに閉じ込めている私たちの罪から解放されるのです。パウロ流に言うと滅びに隷属されている、虚しさに隷属させられているこの私たちがそこから解放される、それは新しい命が与えられるということと同じであります。虚無に服す、虚しさから解放され、そして新しい命に生きることが許される、生かされて生きる私たちの生活がイエス・キリストによって始まるのだと、ヨハネはそのことを私たちに語るのです。ですから解放が起こるって言いましても、それは、ローマ帝国からの解放だけでもありませんし、ありませんで、今申し上げました私たちを最も深いところで支配し捉えて離さない罪からの解放、そういうことになります。でこの滅びは人の罪によってもたらされたものでありますから、この解放は罪が許されることによってしか出来事にならない。ヘブライ人への手紙の証言によりますと、旧約聖書の時代には年に一度大祭司が供え物の血を携えて聖所の中の至聖所というところに入って罪の許しのために祈りを捧げたというのです。これは毎年繰り返されることであります。それに対してキリストはただ一度ご自分の血を流してくださいました。ひとたび己を全く生贄として信仰告白で、告白しているのはそういうことであります。ひとたび全く生贄、 で、こういう言葉が示しておりますことは、この一旅っていうのはもう一度だけ、もうその他にはない、どの時代にもどの人のためにも、もう二度とあの十字架は起こらない。それは全く生贄、完全な生贄であったからだと、信仰告白はそのように告白するのであります。罪の許しが起こる、そして罪から解放されて新しい命に生かされる喜びが私たちに与えられる。そのことを今からヨハネは十字架と復活の出来事を通して私たちに明らかにしようとするのであります。イエス様にとっては最後の時が近づいています。この時にイエス様がなさったことをヨハネはこう書きます。世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。私たちはつい最近まで新共同訳の聖書を読んでおりましたけれど、新共同訳聖書では世にいる弟子たちをというふうに訳されていたところであります。で、その言葉が世にいるご自分の者たちというふうに訳し変えられていることになります。で、原文を見ますと、どうもやっぱり世にあるご自分の者たちというふうに読めると私は思うのです。そして口語訳聖書も文語訳もそのように訳していたように思います。で、元の文章を世にいる自分の者たちというのを最も狭く取ると、世にいる自分の弟子たちということになるのでありましょうけれど、けれどもですね、ヨハネ福音書の射程、目線というか射程はもっと広く注がれるのでありまして、ここも世にいる弟子たちというふうに規定限定されるされない方がいいと私はそのように思います。ご自分の者たち、弟子たちでなくても、今はこの囲いにいなくても私の羊はいるのだとおっしゃったイエス様が、今弟子たちでなくても私はその人を愛しているのだ、そのようにお語りくださっているのだと思います。いや、ヨハネはそのように証言をしているのです。私たちはヨハネ福音書を読ますときに何度思い返してもいいのですけれど、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、それは一人も滅びることがなく永遠の命を得るためだというふうに神様のご決意をヨハネが言い表している箇所であります。で、この時にこの神は一人を賜ったほどによう愛されたという時のよというのは、これヨハネ福音書の使い方の特徴ですけれど、よというのは神様から作られておりながら、同時に神様あるいはキリストに敵対する勢力のことを言っているのです。で、もちろん神様があなたは私のものと語りかけてくださったとしても、それに気づかないことがあります。聞き流すこともあります。そんなことは信じられないと思うこともありますけれど、私たちがその声を聞いて戸を開けてイエス様をお迎えして初めてイエス様と私たちとの関係は生まれるのです。聞き流したり、あるいはそんなことあるはずがないと拒否したりするときには、イエス様と私の関係は出来事にならないのです。で、けれどそれは私たちがどうするかということであります。そういうこととは関係なく、別に 神様は私たちをそれとは無関係に神様の愛が注がれているという事実を私たちは知らなければならないと思います。そうでなければ私たちに神様を知ること、キリストの愛を知ることなどはできなかったからであります。確かに信じることによって関係が生じますけれど、この関係というのは私たちが作り出すものではなくて、キリストが愛してくださることによって、そしてその言葉をどういうわけか知ってしまった私たちとの間でだけこの作り出されるものであります。であれば世にいる弟子たちは狭きに過ぎると私は思います。世にいるご自分の者たち、そのように訳されているのは適当であろうと思います。ここに私たち全てのものが含まれているというのは言うまでもないことであります。世にいる自分の者たちを最後まで愛し抜かれた。最後までっていうのは時間的にも内容的にも最後まで徹底的にということです。時間的に言うと十字架の上で息を引き取られるその瞬間までということでありますし、内容的にというのはそれが徹底しているということであります。文学の聖書は極みまでというふうに訳しました。いい訳だと私は思います。ですからそこで一人でも残されるものがあるとすれば、それは極みまで行っていないということになります。不徹底だということになります。一人も滅びないようにっていうのはこのことを言っています。聖書は具体的です。この後に描かれる先祖の出来事において、イエス様はイスカリオテのユダの足を洗っておられます。この福音書は周到に先祖の出来事の前に、すでに悪魔はシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたと書き記しています。その上でこのユダもまたイエス様に足を洗ってもらっているのだと語ります。あなたには裏切りの心があるからあなたの足を洗わないとイエス様はそうおっしゃったのではない。ユダの心の中に裏切りの思いがあるのをよくご存知でいながら、しかし黙ってイエス様はユダの足元に身をかがめてその足を洗ってくださいました。信仰というのは考えてみれば非常に心もとないものであります。ユダのように裏切らなかったかもしれませんけれど、違う意味では私たちもまたしばしばイエス様を裏切ってしまう、そういう私たちのことをよくご存知でいて、なお私の足元にひざまずいてイエス様は足を洗ってくださる。さらにそこにはペテロも含まれます。でペテロは教会の柱とも言われるべき人でありますから、当然足を洗ってもらう権利があるだろうと私たちはなんとなくそう思いますけれど、けれどもペテロもまたイエス様に足を洗っていただいておりながら、足を洗ってもらっていたのですけれども、そういうことが何もなかったかのように、大事な時に私はあの人を知らないと3度も言うことになります。今このことにこれ以上深入りすることはいたしませんけれど、徹底的に愛されている中にユダもペトロもそしてこの私も含まれているということは確かなことであります。ペトロでさえその罪が許され、教会の大事な柱として用いられました。ヨハネ福音書のもうちょっと後になると、イエス様は、よみがえりのイエス様はペトロに、私の羊を飼いなさいと3度おっしゃいました。イエス様の羊を飼う、そういう大事な大事な仕事をあのペトロにお委ねになったのであります。詩篇の中で 語られる言葉の中に好きな言葉があります。それはそれでもという言葉です。それでもという言葉は神様から私たちの方に語られるときには、それでもあなたは私のもの、それでもあなたは私はあなたを用いる、そういうことになります。私の方から神様に語られるときのそれでもの中には、事柄は目に見えるところでは何にも解決していない、何にも解決しなくてまたの元の通りでしかないけれども、それでもあなたは私の神、それでもあなたは私の救い主と告白することになります。ペトロは私の羊を飼いなさいと言われたときに、どうしてこの私にと思ったに違いないと思います。私ならそう思うからです。よみがえりの主キリストが私の羊を養いなさいと声をかけてくださった時のことです。イエス様は、よみがえりのイエス様は、それでもあなたは私のもの、私の大切なもの、それでもあなたは私の羊を養うに足るもの、そうおっしゃってくださった。そしてペトロを豊かに用いてくださった。そのキリストが今朝も私たちに語りかけ、私たちの足元に座って私の足を拭ってくださる、私の罪を拭ってくださるのです。それでもあなたは私の大切なもの、それでもあなたは私の大切な宝物。お祈りをいたします。父なる神様、イエス様が私の足元にひざまずいて、汚れたこの足を丁寧に拭い清めてくださいました。そしてあなたはこの私を主の御用のために用いようとしてくださっています。イザヤは、誰が私のために行くだろうか、そういう神様の声を聞いて、ここに私がいます、そう答えしました。あなたが足を洗い、罪を許して用いようとしてくださっているイエス様の思いにお応えする私どもでありますように、今日から始まる1週間をそのように過ごさせてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌332番、
Oh,
び父のもとを離れ、わびしき世に住みたまわれ、お席ください。感謝と献身の印として献金を捧げします。
天の父なる神様、寒いけれどどこか春の気配を感じるこの主の日に、皆を礼拝堂に集めてくださり、森里先生の口を通して御言葉を聞くことができました。主により、森里先生の健康が支えられていますことを感謝します。また先の日曜日には、午後に生き生きとした礼拝を捧げるためにと題して教会全体収容会が持たれ、活発に話し合いがされたと聞いています。課題も出てきたようですが、どうぞ久保田先生の導きのもと、あなたの喜ばれる礼拝が形作られ、皆で生き生きとした礼拝をお捧げできるように導いていてください。今日の礼拝を覚えながら、この場に集えなかった方にも、それぞれの場に、恵みがありますように。 ここに主への感謝の印として献金を捧げます。あなたの御用に用いてください。このお祈りをイエス様の御名を通して御前にお伝えします。アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日のうどん当番は夜団会となっております。どうぞよろしくお願いいたします。本日の集会です。青年会の5分間集会が礼拝堂でございます。聖歌隊総会は1階ホールに変更となりますのでよろしくお願いいたします。今週の集会をご覧ください。聖書研究会祈祷会が19日の水曜日午前10時半また19時半よりそれぞれ持たれます。報告です。関西部会教会学校教師養成講座が2月18日25日とございます。18時半より大阪教会にて開催されます。第47回の中高生修養会が3月26日から28日にかけて府立少年自然の家で持たれます。参加を希望する中高生の方は2月26日まで牧師までご連絡をお願いいたします。その他修法をどうぞお読みください。以上で報告を終わります。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。正英541番
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、願わくは、主イエスキリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
ご着席ください。本日は報告は
ございませんでしょうか。また今週もまた寒波がやってくるようですので、皆さんどうぞお体大切にしてお過ごしください。それではこれで終わります。